妻の子供が大学院の36歳。その時、夫にはどこか甘えたいという最高欲求がある。結婚して夫婦になると夫が時々妻へ子供のように甘えてくる時があります。普段は真面目で立派なのに妻と最近になると急に子供のように甘えてきます。人が変わったようです。妻はそんな夫を不思議にありますが、別に成長不良でも病ではありません。これは心理学において最高と呼ばれる現象です。大人が子供のように対抗することがそういう名前が付けられています。これは誰にでもある現象です。男性だけでなく女性もあります。女性の場合は普段から甘えるのが社会的に認められ、不思議なことでもないので大きな話題にならないわけです。その点、男性はしっかりしていなければならないという一般的な意見があります。普段からしっかりしている大人の男性が急に子供のように甘えると、これまで狙ってしまいます。常に真面目な彼は強い緊張感が伴いストレスも溜まります。打ち解けた男子の場合、相手に弱い自分を見せたり甘えたりしたくなります。あなたの男性ならどこかそんな気持ちに心当たりがあるはずです。あなたの女性ならそんな夫の様子を見せたことがあることでしょう。この対抗は子供のように甘えることで緊張をほぐし、ストレスを緩和させようとする自己防衛の一つです。夫が甘えてくるのはそれだけストレスを普段溜め込んでいるので、吐き出したい欲求があるそうです。そんな夫の相手を妻は驚く必要はありません。むしろ夫が甘えてくるというのは良い傾向です。それだけ妻と夫の関係が打ち解けたということだからです。誰でも甘えてくるところを見せるのは恥ずかしいと思います。自分に甘えてくるのはそれだけお互いの関係が良好だということです。妻は甘えてくることを全面的に受け入れてあげましょう。甘えなんてはしない。と、子供ではなく、たまには甘えてもいいよと受け入れるのです。甘えてくることを受け入れる。妻の子供が大学院の36歳。その2、夫の浮気の原因が妻にやっている場合がある。夫の浮気、当然夫の責任と思われがちです。確かに甘い浮気に負けた夫の人がありますが、必ずしも浮気の原因がすべて夫にあるとも言い切れません。場合によっては、夫の浮気の原因が妻である場合もあります。夫が浮気をする原因の一つに妻の約款があります。妻は妻に節約を夫に強要したり、家庭のルールを守らせたりと決定します。そのため、口臭さに妻になる場合があります。夫や家庭を持って言っていることがすべて色彩に働くとは限りません。いつも口臭さに妻になっていると夫は家に帰るのが億劫になります。本来、癒しの場所であるはずであるが、むしろ余計にストレスを溜める場所になってしまう。会社でストレスが溜まり、家では妻のせいでさらにストレスが溜まればどこで話すのでしょうか。そんな妻の場合、夫は他の女性に目を向けてしまっても仕方ありません。夫のストレスを溜まる術までやることです。家庭のことを思う指摘や注意も心が大切です。夫のストレスの原因になるような妻にならないように気をつけましょう。言ってらっしゃい。お帰りなさい。最後でしょう。優しい言葉をかけて夫の癒しになるような妻にならないようにする。妻の子供が大学院の36歳。その3、普段とは何か違うことから健康状態が傷つくことに気づく。健康状態はなかなか自分では客観視できません。夫が他の仕事でストレスを抱えていてもわからないことがあります。ストレスを抱えているときは自分では気づかないものです。疲れすぎていると簡単に話してしまうので気づきません。そんなとき、いつも夫と一緒にいる妻ならいつもとは違う夫の様子を気づくことができるはずです。これは医者でもできません。医者は体のチェックをして治療するだけです。しかし、普段の夫を知っている妻はいつも様子をチェックしているからこそわからないことにも気づきます。いつもより表情が暗いな。どうしたんだろう。いつもより体調が悪い。疲れが溜まっているのかな。いつもよりみんなが流血している。目を酷使する仕事があったのかな。夫がいつもどういたことか妻だからこそできることですね。普段の夫は違う表情を超え、性能の変化から体を鍛えていて健康状態に近づくことができるはずです。妻からの同意した仕事で自分は今ストレスを抱えていることにようやく気づけたです。夫は妻のストレートのことから自分を振り返ってチェックできます。その仕事で崩れつつある健康状態を知る機会になります。夫はすぐ有給休暇を取って休暇を取るような措置ができるでしょう。倒れてからでは遅い。倒れる前に気づくことが大切です。気づくためには妻からの強い一言が必要です。妻ができることは夫がされているのであれば栄養豊富な献立を作るようにメニューの変更ができます。お風呂の温度の調節などもできることでしょう。寒い冬なら夫の帰宅時間に合わせてあらかじめ布団を温めておくこともできるはずです。最も身近に豊かならならこそ強い診断と適切な判断ができるはずです。最も身近に豊かならならこそ夫の健康に関しては遠慮のない意見も有益です。特に女性はそうした性質や変化は男性以上に敏感なセンサーがあります。その女性らしい優秀に感性を十分に活用し、メディカルチェックに活かしていきましょう。妻の子供が大学院の36歳。その4、夫の最後に急変したのは単に会社で在庫があっただけかもしれない。夫が仕事から帰ると分離した状態になっていることがあります。話しかけてもうんともすんとも言ってくれない。そんな時、妻はため息をついています。夫婦仲が悪くなった。私たちはもうダメ。夫の最後の急変から愛情が冷めたものだと思います。夫が妻に対して冷たくなれば、普通は夫婦愛が冷めたのではないかと疑ってしまいます。しかし、本当にそうでしょうか。必ずしもそうとは足りません。妻の誤解をしているだけかもしれません。夫の最後が冷たくなるのは自分の夫が嫌になっているのではなく、単に放っておいてもらいたいだけかもしれません。おそらく会社で何か辛いことがあったのでしょう。どうしたら職となれたのかもしれない。仕事で大きなミスをしてしまったのかもしれない。交換の資金にされているのかもしれない。いずれにせよ何か落ち込むことがあったのでしょう。あなたもそういう経験がありませんか。恥ずかしい失敗をしたときはそっとしてもらいたい気持ちになります。ただ単に心配してもらえるのは嬉しいですが、人にさせてもらいたいこともあるでしょう。夫の最後の急転したときは会社で何があったのかと差し上げられるようになりましょう。そんなとき妻は無理やり何があったのと聞き出そうとするのはよくありません。猫に聞き出そうとすると余計なストレスを感じてしまう可能性があるからです。いつも以上に優しく差し上げられるのがちょうどいい。もし聞いてもらいたい話があるなら夫から話し始めるはずです。夫から話し始めるのはいいですが、妻が無理やり聞き出そうとするのは夫の気分を害してしまう。あなたさんのようになっていることから今は処理させてほしいというメッセージを感じておきましょう。恥ずかしい失敗ほど誰も言いたくありませんし、人にさせてもらいたいと思います。態度を大事にする男性ならなおさら言いたくありません。無言になっているのは言いたくないというもののメッセージです。態度が冷たくなっているのは愛情が冷めたわけではなく、人にさせてほしいというもののメッセージです。あなたからさせて夫の心情を差し上げましょう。妻としては話したくないというのも大切な愛情表現の一種です。それが気を引いた妻の行動なのです。話をしなくなったのは話をしたくないことがあったのだと差し上げる。妻の子供が大学院の36歳。その後、男性は色っぽいものを見たら病状に変える。最近夫の体関係が少なくなってきた。私の興味が薄れてきたのでした。夫婦関係ではそういう悩みますものです。夫婦ですから、いつまでも夫の体関係を持つことは大切です。セックスライフの充実している夫婦は必ず関係も良くなります。そこで女性に知ってもらいたいのはどういうとき男性はセックスをしたくなるかです。実はポイントがあります。男性は普段がするからセックスをしたくなるのではありません。セクシーなものを見たらセックスの衝動ができます。色っぽいものを見たら脳の欲張を刺激する部分にスイッチが入って涙してきます。順番があります。夫婦生活がなくなると妻は美しさに向上心が低くなりがちです。化粧をしなくなったり、地味な服を着たりなど緊張感がなくなったり通用しなくなります。そういう意識が低下する妻が原因かもしれません。夫婦生活がなくなるにつれ夫婦という関係で安心してしまう。生活を忘れたり、古臭くて地味な洋服で済ませようとしたりしていると山本が見えます。その結果、色っぽさの意識を忘れている妻の問題があります。それではなかなか男性は欲張に耐えずセックスの衝動がありません。もちろん、町の中や高等の場で露出して色っぽい姿であるのは常識的にふさわしくありません。しかし、今まで夫と2人きりの機会は妻は思い切り色っぽい姿を夫に見せてあげましょう。例えば、普段とは想像もつかないような色っぽい男性はどうでしょうか。夫と2人きりであり、夫婦であり、子供にもないわけではありません。夫と一緒にいる時だけでもそういう社員を見せてみましょう。わざわざ夫と一緒にいる時だけ露出を増やします。露出を増やすといっても既に夫婦ですから問題ありません。どんどん露出して色っぽさは気にしましょう。そういう夫婦の露出は OK です。夫は妻のセクシーな姿を見ることで欲張に耐えるようになります。夫の体関係が大事です。セックスの生活になりつつあっても妻の色っぽい調節で回復します。セックスライフが充実する限りは夫より実は妻に似ているようです。夫と2人でいる時はセクシーな男性で調節。妻の子供が大学院の36歳。その6、奥様には夫婦の問いがかなり3つの違いがある。夫が仕事で疲れていることと妻としては接しにくいものです。下手な話し方にすると余計に疲れさせるのではないかと考えます。そういうことこそ妻はぜひ心がけたいことがあります。一緒にお風呂に入ればいい。お風呂に一緒に夫の背中を話し合いましょう。ただこれだけと思いますが、これは実に重要です。一緒にお風呂に入ると重要な3つの際を同時に叶えることができます。1、夫と一緒にお風呂に入る際。2、夫が妻から癒される際。3、夫婦の肌が癒される際。まず第1は夫と一緒にお風呂に入る際です。夫が疲れているときに接しにくいですが、夫の背中を話し合えるという口実なら一緒にお風呂に入ることができますね。毎日お風呂に入るなら毎日妻と接することができます。体を慣れる際はそうはものではありませんが、お風呂の時間も有効に活用すれば定期的にチャンスを得ることができます。第2は夫が妻から癒される際です。疲れたときに背中を話し合える妻になんて素晴らしい妻なんだろうと嬉しく思います。疲れているときには体も動かしたくないでしょうから、妻に背中を話し合えることを助かります。夫は妻に背中を話し合えると癒されます。妻の大切さがより感じられることでしょう。第3は夫婦の体が増やる際です。お風呂は夫と妻と仲良くなる際です。もちろん夫は妻の体を見て涙してくることでしょう。それがきっかけで良い営みとなります。お風呂は夫と妻と仲良くなりやすい場所です。背中を話し合えるという妻の仕事で夫の距離がぐっと近づくのです。夫が疲れているときは夫婦は背中を話し合える。 妻の心が大体不満の30のことへ。そうなら、テレビ局では改善する。あなたの職場にはテレビがありますか。テレビのスイッチを入れれば、次から次へと面白い番組が流れたというのに職場が嫌になります。当然、場合によって夫婦の関係も良くなると言いたいところですが、どうでしょうか。必ずしもそうなるとは限らないことがわかりました。韓国で夫婦に関する実験が行われたことがあります。韓国南部にあるタオトという国の住民の対象に3週間にわたり全世界のテレビを消すという内容で行われた実験です。昼の夜も食事中のテレビを禁止しました。実験の研究者たちは当初テレビを見ることができないのが大変だったと語っています。賑やかだった職場が急に静かになり、初めは違和感があったといいます。しかし、時代に慣れていくと同時に思わぬ変化が生まれ始めました。夫婦仲の改善です。食事中テレビを見ないので自然と夫婦の会話が増えます。そうならないことない状況です。食事中テレビを見ないことで昼も食事に向きやすくなります。妻の作っていた食事の味もより深く感じられやすくなります。以前より読書や案内事をする時間も増え、充実した時間が過ごせるようになりました。その結果、夫婦関係が改善に向かいました。実験の上、村長はテレビに向けて髪を繋ぐ見れるようになって、妻の以前より綺麗に見たという感想を述べています。テレビをしているとテレビの中を読むことになります。当然、妻が髪を切っても視線がテレビに向いているのでは気づかないことでしょう。妻が一生懸命に作ってくれた食事もテレビを見ながらと私が本屋になります。一番の例はテレビが夫婦の会話のチャンスを奪っていることです。テレビは賑やかな時間を作ってくれるようになるのですが、一方、役へと回ることを認識しておかなければなりません。あなたのテレビはいかがでしょうか。便利であるはずのテレビがいつの間にか夫婦ならお二人で直していませんか。もちろん、いきなりテレビを見ない生活は難しいことでしょう。では、せめて直接の時間だけでもテレビを見ないようにしてみてはどうでしょうか。テレビの視聴やめた夫婦の関係が改善する可能性はあります。妻の作ってくれた食事の美味しさもより全面に感じられるようになるので、妻の感謝の気持ちが強くなります。次第に慣れてればテレビを見る時間を増やしていただき、手足が増やすほど何かが増えることに気づくはずです。テレビを消す。妻の心が大体夫婦の30のことで、その話、夫の話を聞いてもらえやすくなる。妻が仕事を持っている場合なら、妻も妻に職場で頼む毎日を送っていることでしょう。夫と同様、人間関係の悩み、仕事のストレス、職場の評価など、神経を消耗させることは数多くあるはずです。すると、夫だけでなく、妻も悩みや聞いてほしい話などたくさん出てくることでしょう。妻は日常あったことを夫に報告するのはいいですが、ストレスが多い中で一番の話がなくなっていることがあります。優しい夫が妻の話を熱心に聞いてくれることでしょうが、そういうものではありません。相手の場合は、話ばかりの妻に嫌気がさせてきます。顔を合わせれば、いきなり話が始まる。話がない。話を適当に聞いていると、妻にきちんと話を聞いていると、怒られる。これでは、夫の妻としては一生懸命夫婦のコミュニケーションを取っているつもりですが、すれ違っています。もしあなたもそうしたことがありませんか。話をするときは話を聞いてもらいやすい順番になります。相手の話を聞いたら話すことです。聞いてもらえば心がすっきりして相手の話を聞く余裕になります。妻は自分の話をきちんと聞いてもらいたいと思うなら、いきなり自分の話をするのはよくありません。妻は自分の話を聞いてもらいたければ、まず夫の話を聞くことから始めましょう。夫の話をしてもらえると機嫌が良くなります。話を聞いてもらえば妻の話を聞いてもらいやすくなります。もちろん話が長くなりすぎないように夫の話を同じくらいないでしょう。こうしてお互いがバランスの取れたコミュニケーションになるのです。夫の話を聞いたら話を始める。妻の心が大体不満の30の声。その9、1、もう素晴らしいな、不一、もう素晴らしい。話もある、趣味もある、価値観もある、一つの夫これといった大きな問題もなく、さぞうまくいくことでしょう。事実、カップの多くは価値観なんているもの同士が大半です。確かに、一は素晴らしい。しかし、素晴らしいと感じるものが一だけではありません。事実、世の中、似ているもの同士の夫婦がないかというと、そうではありません。夫婦ではない点が多いにもかかわらず、うまくいっている夫婦も大勢います。自分とは合わない部分があることも素晴らしい夫婦の形です。世の中では一般的に合わないと考える風潮にありますが、合わないからこそいいと考えてみましょう。そういう考え方をあなたが持てるかどうかです。パートナーと趣味の考え方の価値観の違いというのは、実はチャンスです。合わないパートナーから様々なことを学べるはずです。映画を一緒に見て、夫の感想と妻の感想が一致しなくてもいい。どちらの感想も答えが受け入れることができれば、なるほどねと思えば、言い方は意外になります。趣味違いがあってもいい。夫は将棋であり、妻はテニスならそれぞれ教え合えばいいでしょう。夫と妻と考え方が異なれば、答えの視点が異なっているということです。大きな考えの偏りを防ぎ、答えの理解の促進に役立ちます。両方で行きたい場所も夫と妻と異なれば、両方行きたい。すべての不一致は豊かさに変わります。確かに一致、もう素晴らしいな、不一致、もう素晴らしいということです。相手と自分と一緒に異なれば、答えが何もし合ったりして、刺激し合えばいい。もちろん、これは夫婦の互いの同意が前提です。パートナーが嫌なことを無理にさそうではなく、こういうワードと尋ねたり一緒にしよう。と軽く誘ったりしてみましょう。大切なことは、合わないから嫌だと思うのではなく、人生を前に楽しんでやろうという前向きに考えましょう。お互いの意味ならきっとうまくいきます。パートナーとたくさんの不一致が見つかれば、何としましょう。楽しみや喜びも意外に増えるということです。今まで悩んでいた夫婦の不一致が180度から喜びと変わるのです。合わないという不一致を楽しむ。妻の心が大体不満の30のことへ。その10、コミュニケーション時間が多ければ多いほどいい。あなたは夫と同様なコミュニケーションをしていますか。それはもちろん会話に決まっている。そうですね。今度の家庭では会話によるコミュニケーションが中心になっていることでしょう。ところで、さらに質問ですが、もしかしてコミュニケーションが会話までになっていませんか。コミュニケーションといえば確かに会話が大半を占めることでしょう。しかし、意思や気持ちを抑えるのはそれだけではありません。他にも様々な一つの方法があります。例えば、携帯メールの特徴はやはりあの絵文字です。カラフルで今回の絵文字を含めてメッセージを伝えればいつもとは正直違った感覚になるでしょう。お互いにいつもと違った一面を表現しやすくなります。次に手紙によるコミュニケーションもあります。文章は決して長くなる必要はありません。字幕書かなくてもいいので手書きなおすすめです。生々しい手紙の文字を読むと硬くなります。これも正直違った感覚になります。目によるコミュニケーションです。これは長年戦争をやっている夫婦ができるコミュニケーションですが、試す価値はあります。愛しているという気持ちを言葉ではなく、目で伝えてみましょう。これは印象に残りやすい、良い心が高まります。さて、あなたの場合はどうでしょうか。コミュニケーション時間は多ければ多いほどいい。できるだけたくさんの方々がコミュニケーションを取れるようになることで、夫婦としての深みが増していくのです。コミュニケーションのバリエーションを増やす。妻の心が大体不満の30のことで、その11、夫より夫の親を大事にする。妻としてぜひ知っていただきたいことがあります。妻の夫とさらに仲を深めるために夫に対して献身的に尽くします。身の回りの世話をしたり、会話を増やしたり、愛情をいっぱいにすることでしょう。妻の夫を大切にするとき、見落としやすい点があります。夫の親です。妻としては夫を大事にしようと心がければ、夫に対する注意や集中が出てしまいます。そのため、夫の親のことはすっかり力が出てしまい、要素になります。夫の親からすれば、自分たちの面倒は全然見てくれないと腹を立てる。もしかしたら、息子である夫に読み分けしていないと意見するかもしれません。それが、より仕事問題にも発展しかねません。夫としても自分の話してくれるのは嬉しいな、自分の親を正しい性質の面倒さを感じます。夫の愛情と夫の親に対する愛情、これ大きなギャップを感じてしまいます。これは本当によくあるケースです。あなたの場合はどうでしょうか。夫は自分の親を大事にされるのは自分が大切にされるように喜ばしいと感じることでしょう。気づきにくいことかもしれませんが、夫の親を大切にしていることは夫を大切にしていることと同じです。夫の両親を大事にしようとするのは夫からも優秀だと思われます。今まで関係なかった人間関係ですが、ぜひ心がけましょう。夫の親からあの妻をよくしているとなれば夫も協力するはずです。もちろん実際はなかなか一筋縄ではいかないものでしょう。思っていることもなかなか自覚することもあるでしょう。しかし、やめがあるはずです。夫の関係を左右するのは夫の関係、良い夫の親の関係であるように言っているのです。夫だけつまり、これが大体9分の30のことで、その順に、夫を陰で支えている大勢の人に嫉妬するのではなく感謝する。妻としては、夫を支えているのは私という会話があることでしょう。事実、夫の身の回りから食事まで会話を支えているのは妻です。夫には妻は心を支えてありなくてはならない存在です。これは、まにもない事実ですが、妻ではありません。夫の周りには、実に多くの人がいます。夫は、妻以外の人たちも支えられていることに気づきましょう。夫が今、こうして平和にやっているのは、そういう人たちのおかげでもあります。夫以外に大切にしたい大事は、やはり夫の両親ですね。夫の身の親であり、血縁関係があります。今の夫がいるのは、当然その両親のおかげです。結婚すれば同時に親戚付き合いも始めます。夫と血縁関係を大切にして定期的に連絡を取ったり、会いに行ったりするでしょう。しかし、大切にするのは夫と血縁関係のある人だけではありません。血縁関係はなくても夫の支えになっている人たちは実に大勢います。例えば、会社の上司や同僚たちです。家庭内では妻の夫をサポートできますが、さらに会社の中で妻に侵入して支えるわけにはいきません。妻のサポートできる範囲は限られています。仕事がなく進められるのは夫を陰で支える会社の上司、同僚、部下たちの存在があるからです。おかげで仕事をなく進められることができ、生活費を稼ぐことができています。自分たち夫婦が食べているのは夫の力でありながら夫を陰で支えている人たちのおかげでもあります。実際には感じられなくても確実にサポートになっています。また、夫の学生時代の友人との付き合いもあることでしょう。学生時代からの友人は夫の精神的な支えの一つになっています。友人の中でも特に幼馴染は夫まで存在感が大きいはずです。彼が昔から夫を知っていますが、妻より夫を知っている一面があります。妻は私より詳しいなんて許せないと嫉妬するのではありません。素直にいつもお世話になっていますと感謝するだけでいい。感謝するだけで夫の周りにいる人たちはいいお嫁さんもらったねと思われるようになります。妻の夫のこういう関係に感謝することで夫はさらに周りからのサポートが得られるようになるのです。夫のこういう関係すべてにいつもお世話になっていますと感謝する。 妻が心がけたい夫婦円満の30の心得。その13、夫は妻のお疲れ様ということに癒される。ただ、今、夕方、夫が出ている戻ります。お帰り、妻は縁をかけて夫を出迎えます。当たり前のことですね。この瞬間、妻としてはぜひともお帰り、窓に続けていたいことがあります。お仕事、お疲れ様です。もうすでに口にしている人はもはや言うことないことの要塞です。夫の気持ちをよくなっている。男性としてはお帰り、窓にお疲れ様であるかないかの違いは大きいです。一言ですが、このことで夫は癒されます。疲れたでしょう。お仕事ありがとう。ゆっくり休んでね。様々な癒しのニュアンスがこの仕事に含まれています。女性が多い以上に男性はこのことに癒されます。もしこのことを言わせているなら、今晩夫の家に帰った時にぜひ言ってみましょう。お帰り、お仕事お疲れ様。夫はニコニコになるはずです。お帰りなさい、窓に続けてお仕事お疲れ様という。妻が心がけたい夫婦円満の30の心得。その14、夫婦円満には3つの余裕が必要だ。夫婦がお互いに良好な安定を築くためには余裕が必要です。ゆったりしている部分がないと周りの様子を見ることができません。夫婦の仲がより深まるためには余裕が必要です。円満な夫婦生活には3つの余裕が必要です。1、金銭的余裕。2、時間的余裕。3、精神的余裕。まず大切なのは金銭的余裕です。お金がなければ外食に出かけたり旅行に行ったりすることが難しくなりますね。当然お金があれば頻繁に外食に行って様々な料理に支出に応じる余裕がなります。金銭的な余裕を少しでも作ることができれば旅行に行く機会も増えることでしょう。お金というのは嫌な顔をする人がいますが、夫婦には避けて通れない問題です。生活の中心はやはりお金です。食事や給付も金銭的な余裕があればある程度自然に解決されます。お金と向き合い金銭的な余裕をするために節約をしたり友達をしたりなど対策を一緒になって考えてみましょう。2つ目の余裕は時間的余裕です。時間に追われ朝食ができても会話の余裕がないのはよくありません。夫婦で会話をするためにはお金は必要ありませんが、時間は必要です。夫婦で一緒に散歩するのも時間が必要ですね。時間があるからこそゆったりした朝食やのんびりした散歩を通して夫婦の会話を増やせます。時間的な余裕があるからこそできることです。3つ目の余裕は精神的な余裕です。夫婦生活では思いやりが大切です。しかし仕事や家事などでストレスを抱えていたり悩みを抱えていたりすることでしょうか。自分のことで精一杯になりパートナーに対して優しくしたり心配したりする余裕が出てこなくなります。ストレスや悩みなどを解消させることで相手を思いやるような余裕なので良好な夫婦関係を築きます。この3つはどれも欠かせません。今あなたの夫婦関係を振り返ってみましょう。欠けている余裕があれば今一度増やすように努めましょう。金銭的、時間的、精神的の3つの余裕を確保する。妻が心がけたい夫婦円満の30の心得。その15、女性は自分の秘めた才能に気づいていない。私はいつも思います。会社の受付業には必ずお手帳な上手な女性が多いと思いませんか。美しい女性というよりお手帳な上手な女性といった方が見えているようです。お手帳な上手だから自然と美しく見えています。顔だけではありません。その接客の際の姿勢、会話の中で雰囲気が良い雰囲気を出しています。きめ細やかなお手帳が決まっている女性からは手際の良さや強さを感じます。それは女性ならではの美を追求する本能が安定しています。男性には尊い呼ばないことです。いかに美しく見せるかというテーマで女性は素晴らしい才能を発揮します。自分の顔を整えるのが上手な女性は企業の顔を整えるのも上手です。もう少しここは丁寧にした方がいいのだ。もう少しここを強調すればいいのだ。こうすれば印象よくなるだろう。お化粧上手な女性ならではの適切な企業の顔作りも仕掛かっています。お化粧して美しい顔を演出しようとする女性の本能が企業という顔を演出する際にも一番が発揮しています。したがってお化粧上手な女性は受付業としての仕事が動揺されやすい。受付業はなぜ私が動揺されたのかと不思議に思うかもしれませんが、男性からでは才能が高いと見えます。家庭の中でもムードメーカーがあります。そうです、妻です。今は妻という受付業がいて家族の顔になっています。家庭の中でも男性が稼いでいる場合が多いものの、一家の雰囲気を作り出しているのは確実に妻の方です。妻の美味しい料理に家族全体が癒されます。妻は明るい方が家族全体を癒されます。来客があった時も夫より美を追求するという女性の本能が礼儀、丁寧さ、手際良さなどが役に立っています。企業の受付業と同じように女性ならではの美を追求する本能が家族と顔を化粧するときの効力を発揮しています。妻は家庭全体のムードを作り出すムードメーカーです。私がそう驚かずもっと積極的に行動してもいい。女性は自分の秘めた才能に気づいていません。美しさを演出するその才能を家族のために応用できるはずなのです。ムードメーカーになり家族の顔を演出する。妻が心がけたい夫婦円満の30のことで、その16、いつになっても一緒に遊んでいる。夫と妻は一緒に寝るのがポイントです。一緒に寝る習慣があれば夫婦としての意識が生まれ、円満な夫婦関係が続きます。同じ場所で一緒に寝るというのは夫婦としての意識を高める効果があります。寝ているときは最もリラックスしている時間です。寝顔を見たり見られたりする関係が高い。無言なことを見たり見られたりするのは信頼関係の向上につながります。夜パートナーとの距離が近づくことで相手の顔を間近で見ることができます。お互いに触れやすくなります。愛を確かめやすくなります。これから一生共に生きていこうと誓い合った夫婦ですから恥ずかしいことはありません。もちろん夫が仕事でされていて別々で寝たいこともあるでしょう。妻は愛情がある一人で寝たいこともあるはずです。いつも別々で寝ることにしているなら時々一緒に寝るだけでも効果的です。少しでも一緒に寝る機会を増やせば夫婦としての時間が流れ愛に溢れた関係を保てます。理想は毎日ですが厳しければ週1回でも OK です。今日は夫に一緒に寝たいと甘えていませんか。できるだけ夜は一緒に寝るようにしましょう。一緒に寝る機会を定期的に作ることが大切です。夫婦一緒に寝る。妻が心がけたい夫婦円満の30のことで、その17、夫の交友関係を制限することが浮気がしやすくなる。妻が夫に対して心配することの一つに浮気があります。結婚する前の話も結婚してから浮気は笑うことはすみません。結婚する前の大げんかをして笑いようと思えば笑われます。気になると言っても心の気遣いです。しかし結婚してからの浮気となることの気遣いではすみません。夫婦になりますという実務をした書類を役所に提出します。夫婦としての法的な拘束力があります。笑えるとなると罰という歴史が残り、この前では笑えた後でも良い気になることでしょう。場合によっては慰謝料を請求されるケースもあります。心の気遣いではなく社会的なダメージや金銭的なダメージが大きくなります。結婚してからの浮気は本当に甚大です。そこで妻はよく話しなさいと心がけようとします。夫は絶対に浮気をしないようにこういう絶対に女性に知らせないように飲み込むも女性がいるかどうかをチェック。怪しい番号から連絡がかかってきていないか夫の携帯電話をチェック。週末に飲み込むもできる限り控えるように命令します。女性に知らせるチャンスを与えなければ浮気のしようがない。妻はそう思います。しかしこれは逆効果です。実はこういう関係を制限することが夫は浮気をします。制限されて臭いに知られたままでは誰も精神的な苦痛を感じます。結婚すれば死ぬまで女性と話したりしてはいけないのかと絶望的になります。そうしたストレスのせいで余計に浮気がしやすくなります。禁じられた遊びをするかのようにあなたもすぐな嫌なと言われたことをしたくなることはありませんか。その気持ちは夫も同じです。夫のこういう関係はできるだけ自由にさせる方がいい。妻は浮気はダメ、信じているからと伝えられていい。両親の愛夫なら妻の気遣いをきちんと分かってくれるはずです。これから長く生活をストレスなく共に歩んでいくためにもこういう関係は自由の方がいいのです。夫のこういう関係を解放させる。妻が心がけたい夫婦円満の30のことで、その18、どんなに喧嘩をしても寝る前までには仲直りをすること。夫婦の中とはいえ時には喧嘩をすることがあります。相手が謝ってくるので絶対に仲直りはしないというのではありません。異常を放ってもいいことはありません。喧嘩をするとは構いませんが、喧嘩をしたまま悪くなりません。喧嘩をしたままになるとどうでしょうか。まず今まで一緒に寝ていたのに別々で寝るようになります。仲が悪くなっているため妻が作ってくれる食事がまず感じられるようになります。食卓の会話もない。妻と接しない時間が日常的になる。妻との距離が離れてしまうとお互い余計な話し合いになります。こうして夫婦に溝ができます。仲直りは遅いではありません。喧嘩をしたままはよくありません。変にかっこつけたり、態度に落としたりしてもいいことは一つもない。夫婦ですからさっさと仲直りしましょう。その日の変化はその日のうちに解決されることです。リミットは寝る前までです。どんなに遅くても寝る前には仲直りをしておきたいことです。夫婦一緒に寝ることができますし、気持ちよくなります。妻が作ってくれた朝食の美味しい感じや食卓の会話もいつも通りになるでしょう。夫婦の距離が離れずに済みます。仲直りが早い夫婦は必ず関係を安定します。変化をしてもその日のうちに仲直りをする。妻が心がけたい夫婦円満の30の声。その19、料理の腕を磨くと夫婦の仲が良くなる。夫婦円満のために妻が心がけておきたいのは料理の腕前です。料理なんてできない。そう言わないでください。夫婦の働きの家庭では時間がなくてコンビニのお弁当で済ますこともあるようです。しかし長期で経済的ではありません。コンビニのお弁当は高いです。毎回同じお弁当では飽きてしまうでしょう。子供が生まれるとコンビニのお弁当ではお金がかかります。子供や宅食業のような食品添加物などが含まれ健康面で心配ですね。経済的かつ健康面まで考えるならやはり自炊なおどです。料理をするのはこれから長く生活において経済的な利益や健康面の充実を要求をもたらします。忘れてないのは夫婦内の影響力です。料理のお弁当であればあるほど夫婦内も向上します。なぜ食事が夫婦内に安定するのか。やはり夫としては妻の作る料理が美味しいと嬉しいからです。朝食が美味しいと朝から元気もないそうです。食欲は元気のようなものですね。夫は妻が美味しい朝食を作ってくれると単純に元気になります。夕食もまた同じです。夕食が美味しいと会社が終わって夜に女性に夕食をします。美味しい夕食に癒されることでしょう。朝は元気になり夜は癒される。妻の料理の腕前は絶対に威力を発揮します。 妻は料理に関することもあって料理研究をしましょう。夫婦仲には重要な意味をもたらします。料理の腕をもっと磨く。妻が子供がいたい夫婦マンの30の心得。その20、子供がいない時こそ料理教室に通うチャンスだ。専業主婦していると人と出会う機会が限られます。もし夫婦が子供ができたら、妻は仕事を通して新しい人と出会ったり接したりする機会があります。毎年新入社員が入社してきたり、移動で人が出会ったりするからです。しかし、専業主婦となるとそうはいきません。専業主婦の活動の中心は家の中です。家の中では当然出会いはありません。掃除をしたり洗濯をしたり、買い物などです。まだ子供がいれば安いです。育児を通して子供のお母さんたちと出会う機会があるのは難しい。時々友人と会うことがあっても、全く新しい人との出会いは限りなく少ないことでしょう。そんな時、ぜひともお勧めしたいのは料理教室です。夫に相談をすれば、多少の費用は関してくれる可能性があります。もっと美味しい食事を作りたい。もっと食事のバリエーションを増やしたい。もっと栄養バランスの整った料理を作れるようになりたい。こういえば夫は心よく了解してくれるはずです。何気なく夫にも関係する話からです。妻の作る食事を口にするのは夫です。妻の腕前があれば、自分の腕が入っていることですね。妻は来週の機会を手に入れることができ、教室では友人の作る社員に恵まれます。私は教室で仕事をやっていました。これがうまくいきます。料理に興味を持った人たちが大勢集まる場所です。料理という同じ学者の人たちが集まる場所ですが、あらかじめ同じ学者の持っています。話も共有しやすく、仲も良くなりやすいです。教室に通うことで、独学で料理を学ぶように上達が早くなるでしょう。また、他の生徒たちの交流で本に書かれていないような特別な料理情報などを得られる機会になります。これも教室ならではの特典です。季節の変わり目は新しい生徒が入ってくるはずですから、定期的に出会いも増えることでしょう。料理の腕前があれば、普段の食卓のバリエーションが増え、夫も喜びます。料理教室に通うなら子供の毎日こそ特におすすめです。子供が毎日料理の腕を磨いておけば、生まれた後、健康にも重視したバランスの良い料理を作ります。出産後、料理教室に通おうと思っても、子育てで頼りながら教室に通うのは難しくなります。発育の激しい子供には特に母親の作る料理の影響は大きいですから、料理の腕をあらかじめ磨いておきたいことですね。外出できる。友人も増える。美味しい料理で夫婦仲も良くなる。子供の健康にも良い料理が作れるようになる。こうした理由から子供が毎日こそ料理教室に通うチャンスです。子供が毎日こそ料理教室で腕を磨く。妻が子供がいたい夫婦マンの30の心得。その10時、妻の食事は適度な対策。ごなすぎることになる。本来、自分のことなら自分が一番よく見えているように思います。しかし、現実は違います。自分のことというのは自分でははっきり見ないものです。顔についている声は自分では見ませんが、他人からはよく見えません。自分の癖や仕草の特徴などは自分より他人から見る方がよくわかります。外見だけでなく内面もそうです。自分がやっていることは当たり前と感じるため、常識外れであったり、考え方が必要になったりすることには気づきにくい。夫婦でも同じです。夫は自分のことは見ませんが、妻からははっきり見えます。夫の方の癖、夫の目線、夫の性のおかしなことは一目でわかります。そこで、フォローするのが妻です。妻は夫の会社で恥をかいて欲しない思いも強いでしょうから、気づくことがあれば修行するはずです。ちょっと変だよ。ここはこうした方がいいんじゃない。夫の外見だけでなく内面までチェックになります。声が間違っているよ。常識外れている。考え方が偏っている。こうした客観的にチェックするのは妻の仕事です。夫としてもこうした指摘は本当に助かります。恥をかく前に声ができていますが、妻の強い指摘を感謝するに違いません。しかし、プラスに働かないことはありません。細かいところまで指摘するのもいいですが、うますぎると話は一転します。明らかに目線が曲がっていたり、財布が薄そうになっていたりするのを指摘するのは分かります。さらに指摘が細かくなり、この少し癖が汚れているとか、細かすぎる指摘が分かりません。細かすぎると床の隅をつくようになり、夫はストレスを感じてしまうようになります。いつも指摘ばかりになってしまうと、単なる口臭い妻になってしまう。特徴、場合によっては細かすぎる指摘が自分の指摘されているように感じてしまうでしょう。腹を立てて、変化が発展してしまうこともありません。別のところが夫の助けになりますが、細かすぎると夫の内容を傷つけられません。指摘する場合には細かすぎると得になるということです。この点がポイントなんです。細かすぎる指摘はあえて控える。妻が子供がいたい夫婦マンの30の心得。その12、生理の時はキス、抱擁、手を繋がってもいい。女性は月に一度必ずやってくるお客様がいます。そうです、生理ですね。女性には生理は避けて通れません。新婚の夫婦が毎晩でもセックスをしてくるのは相手を確かめたいところですが、生理の時はどうしようもありません。女性としては出血を見ることには強い抵抗感があるはずです。誤ってシートを汚してしまうと、あって落とす余裕でもありません。生理用品を使っているところを見ることに抵抗感を持つ人もいることでしょう。何より生理中は膣の状態が著しく低下するため、菌が繁殖しやすくなります。血が当たっている状態で無理にセックスをしようとすると、男性性腸の摩擦が強くなり、女性器が傷つきやすくなります。一般的には、やはり生理中のセックスは何に対する年齢です。では、生理中は夫と体の不具合が一切なくなるのかというと、そうではありません。別の手段で夫との不具合を防ぎたい。それが菌が包容したり、いつもより包容したり、試合状を抑えたい。これが生理中でもできる体の不具合です。菌が包容されていないことを考えないことは、手を繋ぐことができることでしょう。手を繋ぐことができると、相手はきちんと塞がれます。夫婦としての体の不具合を維持していくからです。生理中の時は、菌と塞いだりする。妻の子供がいたい夫婦マンの30の心得。その夫婦は何でも嫌い関係が理想的ですが、本当に何でもというわけではありません。もちろん、日常的なことや将来のことなどを嫌い、真剣に話し合う必要があります。重要事項は何でも嫌い関係だからこそ話を進めることができますね。共に生きていくパートナーのためにも、ずばり言った方がいい。しかし、思ったことを一致するので、本当に何でも嫌いはするならば悪くなるでしょう。何でも嫌い夫婦だとは言え、ならば言ってはいけないことがあります。夫の態度を傷つけるようなことがあります。男性は特に態度を強く意識している人が多いものです。態度があるからこそ、相手の方の仕事に出かけます。その男性の態度を傷つけるようなことを何となく妻が気にしたことが起こったので、気分を悪くさせてしまうことがあります。給料が少ないなと思うのではいいですが、給料が少ない。という発言はよくありません。それは男性の態度を傷つけます。朝のお仕事を見て、出しないなと思うのではいいですが、そんな風から昇進できないよという発言は NG です。一生懸命になっているにもかかわらず、努力をしていた夫は気分を悪くするでしょう。男性によってはそういう態度を感じる人もいるはずです。大げさになることも珍しくありません。一生懸命に仕事をしていただけでも同じです。妻や家族のためにサボりたくても、さらず一生懸命に仕事をしています。こんなに一生懸命に仕事をしているにもかかわらず、妻がそういうことを言われると、誰でも感じます。妻は夫の態度を傷つけることは、このことがあっても言ってはいけません。禁止の一つです。もちろん、妻に限った話ではなく、夫の妻に態度を傷つけないことを言わないように気をつける必要があります。お互いにお互いを尊重しながら、傷つけるようなことは言わないようにする。夫の態度を傷つけるようなことは言わない妻は夫の仕事を直接手伝うことができません。もし夫が自営業なら妻は夫の仕事を直接手伝うことができますが、会社との場合は直接手伝うのは難しい状況です。会社に行くわけにもいきません。そもそも夫が会社で仕事をしていることを言うのを伝えるのは業務上許されない場合がほとんどです。禁止事項の場合にも問題からです。しかし妻は夫の仕事を助ける唯一の方法があります。夫がやりなれるようなことを書いてあげることです。いつもお仕事お疲れ様。今日も頑張ってね。妻からのことによっては刺激を受け発奮します。仕事の集中力、意欲、やる気まで高めることでしょう。夫の仕事を直接手伝っているわけではありませんが、実は間接的に夫の仕事を手伝っていることになります。もう一つ重要な意味があります。前向きなことを書いてくれる妻に対して印象が良くなることです。夫が元気になるようなことを書いてくれるかに夫婦の妻と一緒ならどんな最高でも乗り越えられそうだ。妻に対する印象が圧倒的になります。夫の仕事を間接的に助けられるだけでなく、夫婦関係まで良くなります。夫が喜ぶことはどんどん言った方がいい。どんなに苦心してもお金が払うわけではありません。しかし、妻からの仕事で夫がやることは、昇給によって給料アップの可能性があります。夫の仕事の方に夫婦関係も良くなるという重要な喜びです。なお、旦那さんには要注意です。夫のやることを口にするのです。やることはすることがやることに夫の仕事を増やしてしまいます。さらに、そういうマイナスのことばかりを口にする妻に対しても悪い印象を抱くようになります。妻と一緒にいるとされな、一緒にいるとなると、このように夫婦関係になってしまうでしょう。夫に対して前向きなことばかりか、後ろ向きなことばかりか、夫婦関係は人に妻のことばかりを言っていると言っても過言ではないです。夫が仕事をやりなれるようなことばかりで、間接的に仕事を手助けする。妻が子供がいたい夫婦マンの30の心得。その15、信用は相手の期待に応えることで得られるもの。信用というのは、初めは手を喉から始まります。あなたがパートナーと初めて会った時のことを思い出しましょう。まだ答えに名前もしないような初対面で挨拶を交わすような状況です。おそらく、初めましてという挨拶から始まったことでしょう。こちらの挨拶をすれば相手も挨拶してくれるだろう。そういう機会から先に挨拶をして、最後に相手も挨拶を返してくれたはずです。この瞬間、わずかではありますが、信用できるようになりました。小さな信用です。これはどういうことかというと、期待していた通りの行動を相手がしてくれたことで信じられると思うようになりました。まだこの小さな信用ですが、これが信用の始まりです。その後、真剣なお付き合いが始まり、ある日約束の待ち合わせ場所を埋めることがあったはずです。あらかじめ約束の場所に約束通りの時間に相手がきちんと来てくれました。その瞬間、約束を守ってくれる人だということが、さらに信用ができるようになりました。約束を守ってくれる人だ。自分に期待を加えない人だ。裏切らない人だ。何度もデートを重ねていくうちに次第に信用が大きくなります。さて、こうした状況を客観的に見てみましょう。初めはゼロだった信頼関係はどう増えていったでしょうか。 こちらの挨拶をすれば相手の挨拶をしてくれるだろうというふうに思い出しましょう。最初は期待通りの行動をしてくれるだろうという推測から始まります。期待通りの行動をしてくれたことで小さな信頼ができましたね。信頼関係の構築は相手が期待通りの行動をしてくれたことでできるものです。挨拶もお礼もマナーも言葉遣いもそれは方ではありますが、信頼関係を築くために必要です。礼儀の意思は信用されやすいのも期待通りの行動をしてくれやすいからです。相手が持っている通りの行動をあなたがすることで信用できる。これなら仲良くやっていけそうだと思います。夫婦関係の信頼も同じです。いや、夫婦になってからの方が重要です。夫婦になりたいですが、ある程度の信頼関係はすでにあるはずですが、さらに強い信頼関係はこれからです。何の根拠もなく、もっと私のことを信じてと言っても難しい疑問です。本当に自分のことを信用してもらいたければ、夫に信用してもらえるような行動を自分から先にします。夫は妻が期待するような行動を取ることで、妻の信用はさらに大きくなります。長い信頼だから嘘をついてもいいというのは大間違いです。嘘はさらに相手の期待通りに行動することです。その繰り返しです。淡々と相手の期待に応えて行動することで、だんだん信用が強くなります。言っていることの思いが強くなり、愛しているという人ですが、感動的な答えと変わります。相手の期待に応えるような行動を積み重ねる。妻の言葉が大体クルマンの30の言葉、その16、月経前兆候群の苦しみを理解している男アメリカ学習、アシカリテマーで私は4回の予約がしていました。あることがきっかけで同じ会に日本人女性が住んでいるのを知りました。アメリカで日本人と出会うと仲間意識が生まれやすく嬉しくなります。しかも自分と同じ年齢だったのです。仲良くなりました。彼女は水商売をやっていた方々でした。夜になるとかけて朝からになると帰ってきました。彼女のテーブルはお客さんの男性から手を渡った高級車でした。いつもキラキラした服を着ていて、ドイツ香水が印象的で、ような雰囲気がありました。田舎出身の自分にとって新鮮な刺激でした。キャラクター上という接客業のためか、彼女は何でもなく話をしてくれました。男性から相手にするは使えるという話。キャラクターでも女装がに友人と大喧嘩をしたという話。何も隠さず心中を探したストレートな話でした。私のこともすぐ彼女と呼び捨てになりました。同じ年齢という共通点もあったし、彼女はどうにしたくなりました。そんなあるです。彼女の様子が少し変化になりました。いつもよりな話しながらどうしたかに落ち着かなかったり、何も普段の彼女は知りません。どうしたの？何があったの？と聞いても別に何もないと答えます。たまたま機嫌が悪かったのだろうと思い軽く話していました。次の日彼女が連絡があり理由をしました。ただ昨日ごめんね。昨日は私が変だった理由がなかった。生前だったら上司が関係になっていたみたい。ただ昨日月経前兆候群ということを聞いたことがある。と尋ねてきました。え、何それ？生理中に女性の体調が悪くなるというのはすでに知っていましたが、生前というのは初耳でした。聞くことによると、女性は生理中だけでなく生前の精神的な観点に襲われるのこと。月経前兆候群 PMS、PRMS、PRUMS、PRUM と呼ばれているそうです。私の勉強不足もいませんでしたが、初めて知りました。これは言ってくれないと男性は理解できません。個人差も大きく、多くの女性は苦しんでいるそうです。私の場合、たまたま何でもストレートに話をするような友達が身近にいてくれたことで、その事情を知ることができました。しかし、多くの場合、女性は男性に対して性の話は抵抗があるので、男性が知る機会は少ないはずです。ましてや、生前という事情を知らない人も多いはずです。夫婦関係も同じです。生理中だけでなく生前も大きな観点になることをきちんと夫の話をすることです。生理の苦しみを笑ってくれないと、単に妻が泣いているだけだと思われては嫌な気持ちになりますね。男性は生理がありませんから、生理の苦しみや状況は女性から話をしなければいけません。生理の話を先生の抵抗があることでしょうが、夫婦ですから話をしておきましょう。当然、夫は生理の経験がありませんから、知らない可能性は考えられます。夫がそういう事情を理解してくれれば、妻のいつもとは違う言動を理解してくれるようになります。生理中、夫はいつも以上に優しくしてくれるでしょう。生理中だけでなく生理の苦しみがあることを夫に知ってもらう。妻の言葉が大体クルマンの30の声、その17、妻の口は夫として伸びた返事がしにくい。ねえねえ、あなたが待っていることがあるの。妻の事情でそういう人があったということを夫に話そうとします。どうしたんだい？夫は妻の話に耳を傾けます。その状況を客観的に見困っている話だから相談だと思っていると、実は単なる口になっている場合があります。こういう時夫としては、大変だったね、くらいしか返事ができません。別に話を聞いているわけではありません。わざと冷たく返事をしているわけではありません。話を聞いてはいますが、愚痴は浮き輪を返事くらいしかできません。会話が成立しているようで成立していない。もちろん、たまには愚痴の会話もいいですが、油断すると愚痴話になってしまうので要注意です。愚痴は出口がありません。つまらない話をすることになり、会話に出口が見えないので、夫はだんだん理解しています。話を聞いて予見されてしまいます。返事もさらに浮き輪になりくんて、ああ、こう、ああ、となります。どこかの変わった名前をする道の動物みたいになります。次は返事がしなくなります。厄介なことにそんなことで、さらに妻は苦難をします。夫が私の話を聞いているのか。返事がない。なかなか難しい問題ですね。別に夫は妻の話を夫の話をなかなか聞いてくれないのは話がいつも無事になっているからではありませんか。無事は聞きづらく返事もしにくいし、しかも聞いていて伝えるばかり。夫としては話に耳を傾けにくい。そこでいい方法があります。会話の冒頭に次の一言を加えてみましょう。ちょっと相談があるの。この一言に夫は強く反応を示します。例えば先ほどの例で考えてみましょう。ちょっと相談があるの。今日会話のスーパーのレジで選んでいた手の商談に向けて言いましたの。どうしたらいい？話の内容はほとんど同じです。しかし急に先ほどと話の雰囲気が変わりましたね。妻は夫の話している時は無事として良い相談として話し合えばスムーズに進みます。夫の話からすると相談の方がテーマは話が聞きやすくなります。しかも妻から対応にされていると感じますから自尊心も崩れます。夫は解決策を考えるために妻の話を真剣に聞くようになります。どういう状況だったの？人はどこにいたの？と夫が妻に質問して会話が成立しやすくなります。相談として話し合えば会話らしい会話が成立しやすくなります。会話はキャッチボールなんです。話をすると聞くのバランスが必要です。相談として話し合えば会話のバランスが取りやすく、妻は問題点を解決しやすく、夫は自尊心も崩れるのです。無事としてではなく相談として夫に話し合える。妻の心が大体クルマンの30の声、その18、夫が何かとすることは邪線と考えるのではなく個性と考える。いくら、あるように迷うことでも見ないことがあります。完璧な人間はいません。しかも、時間にルーズかもしれません。そういうときに妻は時間にルーズな夫なら時間練習、しっかりしてほしいと願うでしょう。また、優しい性格だけど、口下手かもしれません。はっきり話さない夫に願いを感じることならもっとはっきり話してほしいと願いたくなります。本人が意識してすぐ改善できるならもちろん改善した方がいいでしょう。しかし、成人になっても改善できない点は体にしっかり身についてなかなか変更できるものではありません。そういうことはどう考えればいいのでしょうか。欠点ではなく個性と考えることです。そういう人だと思うとスムーズです。夫には夫の育った環境があります。独自の育ちがあり、結果としてそういう個性へと育ちました。そういう意味はありません。そういうものでありそういう性格になったのだと思います。夫の人格性は個性と考えるようにしましょう。すると可愛らしく感じてきませんか。今では悪いところに流していたのに欠点の個性と考えるようになると急に夫の内側を思えてきます。苦手な部分も欠点も弱みも全て夫の個性です。強化をする必要がありません。そういう部分は丸ごと包み込んでおけるのです。夫が苦手とすることは弱点ではなく個性と考える。妻の心が大体クルマンの30の声、その19、夫が苦手なことは妻のフォローするではない。あらゆる人間には必ず苦手とするのではなります。力のある夫ですが苦手とすることはあります。夫の苦手な部分は弱点と考えるのではなく個性と考えるのがうまく付き合うことです。苦手な部分には正しい夫にならすことなくむしろ愛らしく思えてきます。さて、本題はここからです。夫が苦手とする部分は個性として考えるのではいいですが、では完全に放置すればいいのかというとそういうわけではありません。放っておけないこともあります。例えば、写真を近所さんとの付き合いならささいな信頼を抱くこともあるでしょう。口下手な夫ならもともとして親を言わないこともあるでしょう。口下手なのでもともとしたにはっきり言わなかったりすることもあります。ありがとうございますとはっきり伝わっていなければありがとうと言っていることもありません。このままでは社会的に承認していない夫とかにするかもしれません。そういうことこそ妻の役目です。妻は完全な夫をフォローするのが役目です。夫が口下手な夫の家庭にいるのを妻が思えばいい。夫の代わりに妻がはっきり声を言えばフォローができることでしょう。もし夫が時間にルーズならどうでしょうか。妻がラーメンを呼んで夫が遅刻しないように電話をしたりメールをしたりなどフォローできるはずです。夫に苦手なことがあってもうまく乗り越えていきます。フォローが上手な妻に対して夫も感謝するはずです。もちろん逆もあります。妻が苦手することは夫に助けを求めればいい。妻はパソコンの知識が乏しくて夫が詳しいなら遠慮なさせてもらえばいい。これが助け合うという理想的な夫婦の形です。夫になれば一人前になるはずですが、部分的には一人前になることがあります。あなたも夫であり一人前になるはずですが、部分的にはまだまだ未熟だと感じる部分があるのではないでしょうか。理想的な夫婦といえば夫も妻も完璧に想像しやすいのはそうではない。夫と妻と仲良くしない、協力しながら生きていくことこそ理想的な夫婦です。夫も妻も完全でいいです。苦手な部分もあっていい。要は助け合うか苦労し合うかです。夫が苦手で努力するのではなく、そういうことこそ妻の願です。夫婦は2人にとって一人前になるのです。夫が苦手なことは妻が苦労する。妻の心が大体クルマンの30の声、その30、夫婦の手で増えてこそ夫婦らしい個性や味になる。夫婦生活を何とかのことは何ですか。ひたすら我慢することだ。ただ何に諦めることだ。夫婦関係がなくいっている人に話を尋ねると、何も我慢や諦めなどと答える人がいます。 我慢や諦めといえばどこか悲しくて悲しい雰囲気が漂いよくない印象の人も多いのではないでしょうか。実はこの夫婦たちの言葉は悪い意味ではなく良い意味、我慢と諦めです。言葉は同じですが意味は正反対です。例えば悪い意味、我慢と諦めは次のようなことを言います。以前がぶつかっても我慢する。出来損ないのパートナーは諦める。なぜこんな人と結婚しないことがなく、これは悪い意味、我慢や諦めです。夫婦関係を本当に楽しんでいない。人間にはできることもあればできないこともありません。もし本当に一人で何でもできる人がいればそもそも結婚する必要がありません。当然のことなら何でもできる人間はこの世の中には一人もいません。人類史上一人としていたこともありません。そう考えるとパートナーにできないことがあっても不思議ではありません。当然のことであり当たり前のことですね。パートナーに対して各家するのはおかしな話です。あなたもできることができないことがあり、得意なことがあれば苦手なこともあるはずです。そういうのを丸ごと一つにしてあなたという存在、新しい個性であり、新しい味になっているはずです。では、いい意味、我慢と諦めの話をしましょう。いい意味、我慢と諦めは全てを受け入れてみるという意味が込められています。夫婦というのを一人の人間として考えてみましょう。本当は何とかの人間ですが、社会から見れば夫婦という大きな人と考えてみましょう。本来、夫と妻と協力し合って苦労し合うのが理想的な夫婦の形です。しかし、お互いが助け合ったとしても、それでもできないことがあります。それも夫婦らしさと考えます。夫婦でもできることができないことがあり、得意なことがあれば苦手なこともあるはずです。夫婦で協力してもできないことがあっていい。お互いに助け合ってもなお苦手なことがあってもいい。それが夫婦としての個性なんだと考えます。それがあって夫婦としての個性であり、夫婦らしい関係がつながります。夫婦らしい個性であり、味であり、大いに楽しむべきことです。それはいい意味の我慢や諦めです。夫婦の味、夫婦らしい個性として楽しみます。それが人生を豊かに生きていくことです。夫婦を一人の人間として考える。妻のことだけ夫婦円満の30のことへ。まとめ、その1、甘えて夫を受け入れる。その2、夫のストレスの原因になるような妻にならないようにする。その3、夫の優秀な専門になる。その4、話をしなくなったのは話をしたくないことがあったのだろうと差し上げる。その5、夫と2人でいるときはセクシーな安全で上達する。その6、夫が疲れているときはお風呂場で背中を流し上げる。その7、テレビを消す。その8、夫の話を聞いてから話を始める。その9、会わないという雰囲気を楽しむ。その10、コミュニケーションのバリエーションを増やす。その11、夫だけでなく夫の親も大事にする。その12、夫の交友関係すべてにいつもお世話になっていますと感謝する。その13、お帰りなさい、今まで続けてお仕事お疲れ様という。その14、金銭的、時間的、精神的の3つの余裕を確保する。その15、ムードメーカーになり家族の場を演出する。その16、夫婦一緒に寝る。その17、夫の交友関係を解放させる。その18、喧嘩をしてもその気持ちに仲良くする。その19、料理の腕をもっと磨く。その20、子供がいない時こそ料理教室で腕を磨く。その21、困らせる指摘はあえて控える。その22、整理中の時は複数行為を手を繋いだりする。その13、夫のプライドを傷つけるような言葉は言わないようにする。その14、夫が仕事に嫌気が出るような言葉をかけ、間接的に仕事を手助けする。その15、相手の期待に応えるような行動を積み重ねる。その16、整理中だけでなく整理前も苦しみがあることを夫に知ってもらう。その17、愚痴としてではなく相談として夫に話し合う。その18、夫が苦手とすることは弱点ではなく個性と考える。その19、夫が苦手なことは妻のフォローする。その30、夫婦を一人の人間として考える。